時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力。2月に突入しました。2月最初の放送、今日はそうです、2月14日バレンタインデーです。今回もいつもと同じようにどんなテンションで登場してくださるんでしょうか。一般社団法人スタディライフ熊本代表理事の古川博子さんことロコ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんチョコレートに、ま、囲まれてますか
囲まれてますかって、嵐じゃないですからね。
ですね、はい、いい日です
ね、え、はい、なんか本当ちょっとこうなんだろうな、ちょこっとね、ちょこっと幸せがこう届いてくれるといいなという。
本当、ね、はい、おっしゃる通り、甘い幸せが寄ってくるといいななんて思ってますけど2月に入って本当にね、あの私たちもうあっという間で、もう今年に入って またいろんな人との出会いがあってるなと思ってます。
密度結構濃くないですか、昨年以上に。
はい、濃いし、なんていうのかな、こうまたちょっとこう世界が一つ変わったなっていうような方たちとお会いできているんですよ。
世界が変わった、
そうそう、まあ、日本から少し離れてっていうところで、
はあ、はい、まあ、いわゆるその活動の場も少しずつ広がりつつありますけれども、思考の輪も広がりつつある。
おっしゃる通りですね。私たちにこうちょっと刺激を与えてくださる、うん、そんな方と出会っちゃいました。
ってことは今日のテーマは、
はい、今日のテーマは刺激をもらった大人たちにしてみました大人よ大人
刺激でしょ、
はい、
まあ、刺激を求めてらっしゃる方々は多いかもしれませんけれども、まあ、いろんな刺激があると思いますが、今回は特にですね、思考、脳にですね、いろんな刺激を与えてくださったという方、今回はなんと海外から、日本に来てくださいまして、この熊本の地に来てくださっているということなんですよね。
はい、そうです。熊本に実は、何回もお越しいただいているっていうのがね、分かってね、あの非常に親近感が湧いているところです、はあ、
そうと私もですね、先ほどお伺いしましたら、放送業界で使っているその記録メディアがあるんですけれども、その記録メディアを共同開発したチームにいらっしゃったということで、あれその方がなんですかということで、ちょっと私ね、やっぱりこうあのチコちゃんに怒られるじゃないですけれどもね、もともとそれはどうなのかっていうところって知らないもんですよね、は
い
は
い、うん、知らない知らない。
ですから本当に今回私も一番の刺激を与えられた気がいたします、はい、さあその方はどんな方なのか、この後皆さんにご紹介していきます。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。では早速ご登場いただきましょう。今回の学びスト、なんとアメリカシリコンバレーから日本、そして日本の中でもこの熊本に今回来てくださっていらっしゃいます、今ネットの CEO 八木博士博士です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今のロコ先生、うん、博士ってご紹介したんですけども、
はい、それも東京大学先生の最終学歴、素晴らしいですね。
ありません、ね、東京大学工学系大学院修了の工学、これ博士でいいですか。
はい、
はあ、とうとう
お茶の水博士ぐらいしかいませんけども
とうとう大人の力にもね、
すごい、
ね、日本の中でも一番最高峰の、そして博士がお越しいただきました。嬉しいですね。
その博士が刺激を与えてくれる大人のお一人であるということなんですね。
はい、そうなんです。 今回ね、熊本にお越しいただいたということで、先生、先生今まで熊本に何度かお越しいただいてるんですよね。はい、
30回以上。
びっくり。
お邪魔しています。はい、
私は前々回、先生とは3回目
目ぐらいですね。
はい、その中で大人たちがどんどん先生のこう魅力に惹かれていく光景を目の当たりにするので、はい、それを今日はね、この大人の力でお伝えしていこうと思ってるんです。
ということはこの30分間の番組が終わった後に聞いている皆さん方も、うんうん、もうヤギワールドに引き込まれてるかもしれない。
そうそうそう、終わったらね、きっとね、ヤギ先生に会いたいって思ってくださる方いっぱいだと思いますよ。
皆さんね、ご期待ください。しっかり学んでまいりましょう。さあ、ではロコ先生、その、はい、ヤギ博士、うん、ヤギ先生について、
はい、
これから掘り下げてまいります。
はい、そうですね、あのね、今回熊本に私、目的というか一つの目的ではお呼びしているのはこうチョイス、この前からずっとこの番組でもお伝えしています、アフタースクールチョイスが4月から開校するということになってますが、その中で先生に特別顧問としてねご就任いただいて、大人たちそして子どもたちにもこうシリコンバレーからのいろんな情報をこの熊本に流してほしいなと思って、はい、
お願いしてるんです。海外とつながるアフタースクール、
うん、そうなんですよ先生
よろしくお願いします。
はい、
そこにその関心を持たれたのは何かあるんですか、八木先生。
皆さんあれですよね、お子さんの教育どうしようかって心配されてる親御さん多いんですが、
はい、
例えばお子さんに勉強しなさいというところまではいいんですけれども、うん、じゃああなたは勉強してますか、ドキ、うん、基本的に子供は親の姿をよく見ていますから、
はい、
親が勉強していればおのずと勉強するもんだと当然思います、うん、だけれども親が勉強しなくて子供に勉強をしなさいっていうのはちょっと変じゃありませんか。
いや、確
かに、
はい、私はそこを、私はお子さんの教育ももちろん含めてですけれども、やっぱり親が本当に勉強するという形にしていかないと、物の姿が見えないだろうと。例えば新聞とかテレビを見ていると同じ番組がね、あるいは同じ記事がずっともう繰り返しやるけど、実は大事な問題って決して議論されてませんよね。
確かにね。
そうするとやっぱり大人の人たちが、じゃあ我々の社会、それから子どもたちの未来の社会はどう考えたらいいんだろうみたいなことを含めて自分自身で学んで、それで自分自身で考えて、それで自分自身で行動するということがやっぱりすごく大事だなと。で、今回熊本にお邪魔している理由は、勉強したいという方が、その少なからずいらっしゃることが僕に実感できましたんで、ではここでチョイスアフタースクールとして、私の名誉顧問というタイトルだけではなくて、私の勉強窓口もそこに作らせていただこうということで、ロコ先生よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
今お願いされちゃいましたけど、
嬉しくてね、その窓口というかチョイスがね、そんな場所になれるという、考えただけでワクワクします。
いや、この、本当に政令指定都市ではありますけれども、
はい、
もう日本にある政令指定都市の中で一番最後20番目に政令指定都市になったのがこの熊本市で、そんなに大きな都市ということはなかなか言えませんけれども、その熊本で世界とつながる、世界を視野に学ぶことができる、しかも大人も学ぶことができる場ができるっていうのは、これすごいことですよね。
う
ん、
そうですね、さっき先生もおっしゃってくださった熊本に少なからずというか、勉強したいという大人の人たちと今回も出会ったよというようなお話をしてくださいました。それはね、やっぱりそういう動きが熊本って強いと思いませんか。社会活動にしろ、その勉強したいけれどもどことつながっていいか分かんない、なんかこう自分たちだけではこうワイワイやってるんだけどっていう、その意識はとても高いので、今回先生をここにお越しいただくことによって、それがこうなんか動き出すんじゃないかなと思って、はい、それでいつもその皆さん最初にね、こう先生のこのスティーブ・ジョブス、この話を聞くとね、そうかなんてね思いながら、スティーブ・ジョブスとやっぱりこう先生ってなんか近いようなね感じを私こう受けちゃうんですけど、先生いかがでしょうか。
はい、じゃあスティーブ・ジョブスの話をしましょう、 皆さんあの YouTube に上がってるからよくご存知かと思うんですけれども、2005年のスタンフォード大学の卒業式の、講演で、はいはい、スティーブ・ジョブズが、まあ、15分ぐらい話をしました。まだご覧になってない方はぜひご覧いただきたいんですけれども、まあ、その中に重要なことが3つ入っています。それで、まあ、1つはよく言われる点がつながるよと、
うん、
でこれは全くその通りなんですが、スティーブ・ジョブスは、単に点がつながるというふうにあそこの中では言っていなくて、まあ、例えば彼はもらわれ子だったわけですよね。
うん、
それでお父さんお母さんは、大卒の親にもらってほしいと、でもらった親はこの子を大学に預けて、あげてほしいとということでやって、でも最終的にそのもらわれる期限までには、中卒のお父さんと高卒のお母さんの親にもらわれたんですよ。で決して豊かではなくて、それでもその約束の大学にこの子をあげるということは約束通りあげてくれて、で彼はオレゴン州にあるリード大学に行きます。でそこのリード大学というのは、まあ、彼は入って授業料はやっぱり非常に高いんですよ。で YouTube 見てもらうとスタンフォードほどと同じくらい高いんだよって学生がどっと笑うんですけれども、でそこで、まあ、半年分の授業料しかなくて、でもスティーブ・ジョブズにとって大学の授業は全く面白くない。それで半年で辞めちゃいます。だけれどもその大学の構内にこう貼ってあるいろんなポスターみたいなものの字体ですね、まあ、天国というふうに言うんですけれども、その書体の美しさに彼は見せられて、その教授業だけ潜り込んで1年間学んじゃうんですよ。
あそこにこう興味が
ガーッといって、これだけはそうです、キャリグラフィーです、
はい、
それで彼は、まあ、それを持って帰って、その時はあれカリグラフィーっていいなっていうふうに、まあ、はい、単に思って授業を受けてた、うん、だけどそこから、アップルコンピューターを、ガレージ小屋で作って、
はい、
でそれからマッキントッシュというコンピューターを出しますよね、うん、
はい、
それでマッキントッシュがなぜ爆発的に売れたか、なぜか分かりますか、
うん、
デザイン
カリグラフィーと関係あるんですよ。
あ、
字体、
そうです、はあ、要するにデスクトップパブリッシングっていうのはまさしく字体フォントがたくさん種類が選べて、
はい、
それを自由に変えられるということでマッキントッシュは爆発的に売れて、今でも DTP は Mac ですよね。
はあ、そうか、あのパソコン自体 の, そのデザイン性だけでなく、はい、その中の字体、
はい、
もう本当いっぱいありますもんね。
それが、まあ、マッキントッシュにとってのキラーコンテンツっていうんですよ。これが欲しい、このフォントが欲しいからマッキントッシュを買うっていう、まさしく買い方がパソコンを買うんじゃないんですよ、
はい、
この機能を買いたいと、もうそこから売り方が違うわけですよ。で、まあ、要するにそこでスティーブ・ジョブスが言ってるのは、何か分かんないけどそれがこんなになって化けちゃった。
あ、
だから一つ一つその自分がカリグラフィー面白いなと思ったことは必ず何かにつながっているよと彼はすごく強く言ってる。で彼はそれで、まあ、アップルコンピューター成功させて20代のうちに、まあ、ビリオネアっていう数千億ドルの会社、数千億ドルじゃない、数千億円ですね、うん、その会社の CEO になって、だけどもある時追われるわけですよ、
はい、
うん、そうですよね、追われちゃったもん、
はい、で俺にとってこんな自分が作った会社の社長追い出されて、こんなひどいことはないでしょうと、またスタンフォード学生がどっと笑うんですよ、うん、こんなひどい目にあった、うん、だけど彼はそこから次にネクストコンピューターという、まあ、ワークステーションをやって、はい、でそれはそれでやったんですけど、まあ、そんなに長く続かなくて、うん、それはそれで終わりました、うん、でもう一つはピクサーという、
はい、
あのジョージ・ルーカスが作った会社を買収して、うん、そこでコンピューターアミニオン、
はい、
でそれの最初の作品がトイ・ストーリー、
うん、
これもまだ爆発的に売れ、ディズニーが慌てて、まあ、彼と提携したいっていうことで、はい、だから彼は一時ディズニーの株をものすごく持っていて、で、まあ、そのピクサーの話だけでもアップルを立てたと同じぐらい
価値があると思うんですけれども、
はい、まあ、その2つ目があったと。それで97年にアップルに復帰したときに、まあ、アップルガタガタだと、ジョブズなんとかしてくれと、分かったと、俺はもう給料1ドルでいいから、うん、彼給料1ドル、
1ドルってだって100何円
そうです、はい、もう年間1ドルですよ。それで何年かインターリム CEO という、まあ、中継ぎの CEO をやって、でその CEO をやることによって、まあ、アップルの社内に、今までの違う方式を持ち込むわけですね。それで、まあ、本当は大ヒットは iPhone なんですが、それはかなり後ろの話で、それまではそのアップルの OS、 それを NEXT の OS から持ってきたんですよ。そうするとアップルの OS はある意味では史上最強の OS になったと。それでアップルのその OS のもとに、まあ、例えば iPod 最初は、それから iPhone が iOS とつなげて、それで iPad が乗ってみたいな、そういう感じのシステムを構築して、 iPhone がまた爆発的に売れるわけですね。そうすると彼にとってアップルを追い出されたあんなひどいことが実はとんでもない世界一の会社を作るきっかけだったわけですよ。それで私が申し上げたいのは、例えばみんな毎日毎日いいことがあるよっていう人多いんですけど、世の中にいいことも悪いこともないんですよ、事実があるだけ。そうすると、その事実を、まあ、その事実とこれからの人生をどう続けるか、要するにそれによってあんなひどい目という言葉が、いや実はあのおかげに、おかげにに変わるんですよ、
はい、
それが人生です。でやっぱり大人の人たちもその経験をしないと、結局例えば最初東大に入ればなんか全部うまくいくよみたいな話がありますけど、まあ、僕は決してそうじゃないと思います。
ね、うん、はい、
はい、それで、まあ、そんなこともあるんで、まあ、やっぱり僕の経験を本当に分かっていただ、急いで分かっていただきたいのは大人の人。はい、はい、
そうか、事実があるだけ、
事実がある、
そう、そのこれはそのことによって自分の人生も開けてくるわけ
ですね。ガラッと変わりますね。
それいつや、いつから始めても、か、もう遅くもないし早くもない。
そうです。ただし決定的なことは人間絶対最後に死んじゃうわけですよ、はい、それでまあスティーブ・ジョブズも講演の中で言ってますけれども、人生今日が最後の日だったら君は本当に何に自分の時間を使うのと、みんなが言ってるようなことに振り回されたらダメよと、まあ、他人のドグマというふうに言ってますけども、それよりはやっぱり自分にとって一番重要だと思うことを今日やりましょうよ。で、まあ、私の会社はイマネットと言いますけども、やっぱり今しかないんですよ。
あ、それで今、
イマネット、
はい、イマネットです。
で、海外にいらっしゃるけど、
はい、
日本語で今なんですね。
そうです、今です。う
ん、あ、
はい、
どっかの予備校の教師の方でいらっしゃいましたけどもね。
はい、そうですね。
僕の会社は2001年にもうイマネットですから。
あ、じゃあもうその前にも
う、
もうちゃんと会社登録してますから。
やったったみたいなね。
今頃何言ってんだみたいな。
その海外と先生はこの日本をつないで、そして今を現実を見て事実でこう動いていかれているっていうところでね、すごくやっぱり大人の人たちも、あの今回もうわー、もうなんかもう先生 の、 あの話すこと、こう一つ一つが新鮮なんですよ。私たちは勉強しているようで勉強していない、今先生がお話しなさったことをじゃあ誰がどこう同じように知っているか、これさえ非常に難しいかなと思うんだけれども、やっぱり浸かりたいとか、
はい、
なんかこう共有したいっていう空気感がそこには生まれているので、ぜひねこれをこうもっと発展させたいなと思ってるんです、
はい、
だからこそあのやっぱりこのなんでしょう、この熊本にある空気感と先生がいらっしゃる
三の瀬、
あっちの空気感とはもう全然違って、やっぱり情報も違うと思うんですよね。なんとなくタイムラグがあるような気がするんですけど、はいはい、ありますか。
あります、
ね、
あのタイムラグというか、うん、なんか例えば向こうのこの情報は日本では見えないとかね、うん、
なるほど、
はい、
なるほど。例えばその同じような情報があったとしても、はい、それを受け取れるだけの、
はい、
なものを持っている人たちが日本には少ないっていうこともあったりするんですか。
そうですね、うん、で意図的にあのそういうことを思ってる人ってこう数が少ないわけですよ、
は
い、
本当のことを知ろうと思う人、うん、
そうすると例えば日本語の新聞はそういう人たちは相手に記事書いても手間かかるだけだから、その分かりやすくみんなが騒いでることを一緒に騒ぐと、
うん、騒いでることはね、か確かにね、
仮想通貨って言うとわーっと仮想通貨で騒いで、うん、で、うん、ブームが去ったらシーンとしてて、でもその裏側にある仕組みとか、あるいはその仮想通貨というのの本当の最初の目的は何かっていうところをシリコンバレーの人たちはまあいろいろ叩きながらやったりして、でいつの間にかそれは中国も完全に、ね、仮想通貨なんかでは先行しちゃうわけです
ね、はいはい、
でそういう状況だけど、じゃあ日本は何してるのかって言ったら仮想通貨みたいな感じで、
本当にもう通過しちゃってるわけです
ね。面白い。
ちょっとそれいいのか悪いのか。本当ですよね。
本当ですよね。
だから本当の情報というか最先端のそのシリコンバレーからそれがそのまま来ないで、なんか違う形でね、そうです、はい、本当に通過しちゃってみたいなところになってるので、それはやっぱりそこの情報欲しいし、それを勉強したいなっていうふうに今回思っていて、はいはい、先生ウォールストリートジャーナル
ですね、
そう、それをこう読み解くみたいな、はい、まあ、もちろん英語ですから、はい、それをしっかりこう、ね、訳して皆さん勉強してるっていうようなことをお聞きしたんですけど、
そうですね、はい、今日もですからそれを やってここに来ました。
あ、そうなんですね、
は
い
は
い、
今日もってことはその、うん、その定期的にされてるんですか。
週末の土日の朝9時から、
うん、
日本時間 で、
は
い、でスカイプというあの、はい、電話会議方式を使って、まあ、皆さんが訳したのを僕が添削して、
はい、
それでなんでここがこういう役になるのかとか、それからまあこういうここでこう書いてることは一体本当にどういう意味なのかとか、
なるほど、
今日もとても面白い話をしました。
へー、
すごいなんかレベル高そう。
いやいや、これ社会的なこととかもしっかり勉強してないとできませんもんね。
わかんないね、はい、あの、うん、
勉強 してなくていいんですけれども、僕らと一緒に勉強するとお互い勉強したことをシェアできるわけです、
はい、
そうすると A さんはバイオテクノロジーに興味がありますと、
はい、
B さんは量子コンピューターに興味がある、うん、2人が話すとバイオの話と量子コンピューターの話両方とも聞けるわけですよ、
はい、
それを聞くだけでも、ああ世の中ってこうなってるなと。でしかも日本語で読めない記事ですから、
あ、そうですよね、
はい、すごく価値があります。
なるほどなるほど、
はい、なんか見てみたい、
日本語で読みたい、
知りたい、
ということで、
はい、
それができるように先生ですね。
それをぜひチョイスの窓口からそれをぜひやりたいと思っております。
はい、
はい、
そうなんです。
熊本のチョイスからって、
そんなの聞きたいですよね。なんか登録してでもね、
そう、なんかそういう意味では、うん、そういったものをガンガンこういろんな形で、あの消費者の人たち、はい、一般の住民の方々が関心あるものを発信するのが東京だとか、はい、大阪だっていうイメージがあったんですけど、はい、この世の中ですから今熊本から発信ができるわけなんですね。
そうです、
確かにね、は
い、これすごい、
うん、
どこも東京であっていいわけですよね。
そうです、
うんうんうん、先生どこにいてもそのスカイプの会議できるし、はい、世界中の人とその話せるってことですよね、
はい、あ、そう、今回も熊本でされたんですもんね、
う
ん、熊本
だし、そうそう、はい、ね、そしていろんな業種の人たちが集まって、
ええ、
こうあのその話をして専門的に、そしたらまた違う展開になる、
なります、
なんか、まあ、プロジェクト型学習とかね、いろいろ、はい、ええ、あのこう進んだりこうアライアンスっていうか、はい、なんかそういったところの動きっていうのも非常に、は
い、そういうのを作りたいですよね、
ねえ、
はい、
先生あのね本当、年に3回4回、
はい
はい、5回6回になるかもしれませんから
、お邪魔させてください、
ね、あの個人コンサルなんかも先生していただけるような感じに、ね、
そうですね、
なってくるとやっぱり
すごく大事ですもんね。
そうですよね、
結局コンサルっていうのは一人一人ですからね、うん、課題、うん、一人一人の課題が明確になって初めてコンサルできるわけで、
はい、
ね、その全体の小学生全体どうしましょうかっていうのは僕の手には負えないんで、
うんう
ん
う
ん、まあ、そのあたりをね、はい、できることからやらせていただこうと思ってます、
はい、
そうです
ね、はい、また企画していきたいと思っています。
はい、今回は今ネット CEO の八木博士博士にお話を伺いいたしました。次回いつぐらいに熊本に来るいらっしゃる予定ですか。
暖かくなってから
暖かくなって、
はいはい、
早く暖かくなってほしいです ね、
ね、ではその時にまたお迎えしてお話をお伺いしていきたいと思います。今回ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
では最後に株式会社ピカッシュからのお知らせです。天然由来成分の炭と銀イオンのダブルパワー、これで口臭を予防するスマイルワン。スマイルワンは3つの S を取り戻すことができます。社員、スマイル、サティスファクション。社員は輝き、口の中を浄化し虫歯も防いでくれます。夜しっかりと磨くとお口の中の汚れを除去して、朝起きた後でもお口の中はすっきりしています。2つ目のスマイル、笑顔、歯を白く嫌なヤニを除去してくれます。歯の表面に付着した汚れやヤニなどを取り除いて本来の歯の白さに導いてくれます。そして最後の S はサティスファクション、満足です。口臭を防いでくれます。お口の中の汚れを除去することで口臭予防につながります。これらにはブラッシングとの併用、また個人差もありますのでご了承ください。なおスマイルワンは歯科専売品ですので、ドラッグストアやスーパー、ネット通販では手に入れることができません。そのスマイルワン、サンプル 5g を3本セットにし、さらにそのスマイルワンの歯ブラシをつけて現在限定でプレゼントしています。歯医者さんだけで取り扱っている歯磨き粉を使ってみたいという方は今がチャンスです。ぜひ検索エンジンでスマイルワン、スマイルワンカタカナです、もしくはピカッシュ、株式会社ピカッシュで検索をしてください。以上お送りしてきました大人の力。次回の放送は2月28日、2月の最後の日になります。最終日木曜日、第4木曜日にこの時間午後3時30分からお送りしていきますので、またお付き合いください。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディーライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。